カッパ。どうかカッパと発音してください。著者、芥川龍之介。翻訳、ゴールドマンサックス証券株式会社ボランティア。その1。これはある精神病院の患者第23号が誰にでも喋る話である。彼はもう30を越しているであろうが、一見したところはいかにも若々しい狂人である。彼の半生の経験は、いや、そんなことはどうでもよい。彼はただじっと両膝を抱え、時々窓の外へ目をやりながら、鉄格子をはめた窓の外には枯葉さえ見えないカシの木が一本、雪曇りの空に枝を張っていた。院長の S 博士や僕を相手に長々とこの話をしゃべり続けた。最も身振りはしなかったわけではない。彼は例えば驚いたという時には急に顔をのけぞらせたりした。僕はこういう彼の話をかなり正確に写したつもりである。もしまた誰か僕の筆記に飽き足りない人があるとすれば、東京市街バツバツ村の S 精神病院を訪ねてみるがよい。年よりも若い第23号はまず丁寧に頭を下げ、布団のない椅子を指さすであろう。それから憂鬱な微笑を浮かべ、静かにこの話を繰り返すであろう。最後に、僕はこの話を終わった時の彼の顔色を覚えている。彼は最後に身を起こすが早いか、たちまち原骨を振り回しながら誰にでもこう怒鳴りつけるであろう。出て行け、この悪党めが。貴様もバカな、嫉妬深い、わいせつな、ずうずうしい、うぬぼれきった、残酷な、虫のいい動物なんだろう。出て行け、この悪党めが。1.3 年前の夏のことです。僕は人並みにリュックサックを背負い、あの上高地の温泉宿から穂高山へ登ろうとしました。穂高山へ登るのはご承知の通り、あずさ川を遡るほかはありません。僕は前に穂高山はもちろん、槍ヶ岳にも登っていましたから、朝霧の落ちたあずさ川の谷を案内者も連れずに登って行きました。朝霧の降りたあずさ川の谷を、しかしその霧はいつまでたっても晴れる景色は見えません。のみならず、かえって深くなるのです。僕は1時間ばかり歩いた後、一度は上高地の温泉宿へ引き返すことにしようかと思いました。けれども上高地へ引き返すにしても、とにかく霧の晴れるのを待った上にしなければなりませんと言って、霧は一刻ごとにずんずん深くなるばかりなのです。ええ、いっそ登ってしまえ。僕はこう考えましたから、あずさ川の谷を離れないように熊笹の中を分けて行きました。しかし僕の目を遮るものはやはり深い霧ばかりです。もっとも、時々霧の中から太いブナやもみの枝が青々と葉を垂らしたのも見えなかったわけではありません。それからまた放牧の馬や牛も突然僕の前に顔を出しました。けれどもそれらは見えたと思うと、たちまち悶々とした霧の中に隠れてしまうのです。そのうちに足もくたびれてくれば、腹もだんだん減り始める。おまけに霧に濡れ通った登山服や毛布なども並大抵の重さではありません。僕はとうとう顔を折りましたから、岩にせかれている水の音を頼りに、あずさ川の谷を降りることにしました。僕は水際の岩に腰掛け、とりあえず食事に取り掛かりました。コーンビーフの缶を切ったり、枯れ枝を集めて火をつけたり、そんなことをしているうちにかれこれ10分は経ったでしょう。その間にどこまでも意地の悪い霧はいつかほのぼのと晴れかかりました。僕はパンをかじりながらちょっと腕時計を覗いてみました。時刻はもう1時20分過ぎですが、それよりも驚いたのは、何か気味の悪い顔が一つ丸い腕時計のガラスの上へちらりと影を落としたことです。僕は驚いて振り返りました。すると僕がカッパというものを見たのは、実にこの時が初めてだったのです。僕の後ろにある岩の上には、絵にある通りのカッパが一匹、片手は白樺の幹を抱え、片手は目の上にかざしたなり、珍しそうに僕を見下ろしていました。僕はあっけに取られたまま、しばらく身動きをしずにいました。カッパもやはり驚いたと見え、目の上の手さえ動かしません。そのうちに僕は飛び立つか早いか、岩の上のカッパへ踊りかかりました。同時にまたカッパも逃げ出しました。いや、 おそらくは逃げ出したのでしょう。実はひらりと身をかわしたと思うと、たちまちどこかへ消えてしまったのです。僕はいよいよ驚きながら熊笹の中を見回しました。すると、カッパは逃げ腰をしたなり、2、3メートル隔たった向こうに僕を振り返って見ているのです。それは不思議でも何でもありません。しかし僕に意外だったのは、カッパの体の色のことです。岩の上に僕を見ていたカッパは一面に灰色を帯びていましたけれども、今は体中すっかり緑色に変わっているのです。僕は畜生と大声を上げ、もう一度カッパへ飛びかかりました。カッパが逃げ出したのはもちろんです。それから僕は30分ばかり熊笹を突き抜け、岩を飛び越え、シャニムにカッパを追い続けました。カッパもまた足の速いことには決して猿などに劣りません。僕は夢中になって追いかける間に何度もその姿を見失おうとしました。のみならず足を滑らして転がったこともたびたびですが、大きい土地の木が一本、太々と枝を張った下へ来ると、幸いにも放牧の牛が一匹、カッパの行く先を立ちふさがりました。しかもそれは角の太い目をちばらせた牡牛なのです。カッパはこの牡牛を見ると、何か悲鳴を上げながら、ひときわ高い熊笹の中へもんどりを打つように飛び込みました。僕もしめたと思いましたから、いきなりその後へ追いすがりました。すると、そこには僕の知らない穴でも開いていたのでしょう。僕は滑らかなカッパの背にやっと指先が触ったかと思うと、たちまち深い闇の中へ真っ逆さまに転げ落ちましたが、我々人間の心はこういう危機一髪の際にも途方にもないことも考えるものです。僕はあっと思う拍子に、あの上高地の温泉宿のそばのカッパ橋という橋があるのを思い出しました。それから先のことは覚えておりません。僕はたった目の前に稲妻に似たものを感じたきり、その間に正気を失っていました。そのうちにやっと気がついてみると、僕は仰向けに倒れたまま大勢のカッパに取り囲まれていました。のみならず、太いくちばしの上に花眼鏡をかけたカッパが一匹、僕のそばへひざまずきながら僕の胸に聴診器を当てていました。そのカッパは僕が目を開いたのを見ると、僕に静かにという手真似をし、それから誰か後ろにいるカッパへコッコッと声をかけました。するとどこからかカッパが2匹担架を持って歩いてきました。僕はこの担架に乗せられたまま、大勢のカッパの群がった中を静かに何町か進んでいきました。僕の両側に並んでいる町は少しも銀座通りと違いありません。やはりブナの並木の陰にいろいろの店が日よけを並べ、また並木に挟まれた道を自動車が何台も走っているのです。やがて僕を乗せた担架は細い横丁を曲がったと思うと、あるうちの中へ担ぎ込まれました。それは後に知ったところによれば、あの花眼鏡をかけたカッパの家、チャックという医者の家だったのです。チャックは僕を小綺麗なベッドの上に寝かせました。それから何か透明な水薬を一杯飲ませました。僕はベッドの上に横たわったなり、チャックのするままになっていました。実際僕の体はろくに身動きもできないほど節々が傷んでいたのですから。